今日の山よも山話はゲストをお迎えしています。愛の駅山の会山水山の会に入っていらっしゃる荻野さんです。荻野さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは、荻野です。今日もよろしくお願いします。
はい、いつもお元気な荻野さん、今日もお元気ですねさあ、今日は荻野さん、ご紹介いただくのが、武田尾桜の園駅楽山荘の紅葉ハイキング、ご紹介いただくというか、田んぼハイク、はい、初めて武田尾を私知ってるんですけど、この桜の園とか駅楽山荘って初めて耳にしたんですが、
そうでしょう、はい、まして近郊の武田尾ですから、近くで紅葉が楽しめるというね、
はい、
藤野さんもね、はい、放送聞いてましたら、紅葉俳句最後の最後になって、
そうですね、本当にちょっとだけなんですけれども楽しめましたが、荻野さんはもう満喫してこられたそうで、
そうなんですもう素晴らしい紅葉なんでね、
そうなんです
、ぜひご紹介したいと思うんですが、
わかりました、ではよろしく、
特にね、
はい、お願いします。
この駅楽山荘なんて変わった名前でしょ、
そうですよ ね、ちょっと読めないですね、はい、またという字に、楽しい、
でこれはね、とも遠方より来たる、はい、また楽しからずやいう、はい、漢詩あるでしょ、
はい、
あれから通ったみたいね、
あ、そうなんですね。まあ、なんだか高尚な場所のようですね。
そうです。じゃあちょっと
ご紹介を、はい、いただけますでしょうか。
概要のご紹介をしたいと思うんですけども、まあ、JR ね、武田尾駅から言いますと、はい、廃線跡がね、定番になっておるんですけども、
はい、とても有名な場所ですね。こちらも紅葉で有名ですけれども、
でこの廃線跡をたどりますとね、はい、例の桜のその駅楽山荘へのあの登山口に出るんですよ、
はい、
で桜の園は皆さんご存知のように、はい、あの桜の名所として非常に有名なんですがね、もみじの名所というのはね、私も知らなかったんですよ。
そうなんですね、荻野さんも知らなかった
で、はい、ね、桜の園を言いますと、桜博士と言われた、
はい、
笹部慎太郎氏、
はい、
これ明治生まれの人なんですけどもね、で桜の品種や通気などの研究を明治の45年から始められましてね、現在桜の園にある桜と言いますと、ほぼ全てがね、日本の山野に自生していた野生種ということで、
山桜、
30種類5000本以上も植えられていると。
すごい、わ、本当に桜の名所、
そう、ほんで山全体がね、彩られるというので、名所になっているんですね。ところが一方ね、
はい、
桜の園にはですね、この渓谷沿いに多くのもみじの木がありましてですね、今回はあのもみじの道、
はい、
角水亭、でこれはあの駅楽山荘のことを言ってましてね、
あ、そうなんですね、はい、
で東屋、滝見の道、満月座に、はい、滝ですね、など紅葉のビューポイントを探訪してですね、錦繍の装いに堪能してまいりましたコースですので、
楽しみです、
ご紹介申し上げたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。さあ、では行かれたのはいつだったんでしょうか。
11月のね、
はい、
実は11日にね、下見という形になりましてね、
下見という形になってしまったそれを
またというのは、少し紅葉が早かったというのと、滝が見つからなかったんですね。
あ、そうなんですね、
はい、でこの時にはね、伊丹からあのカメラマンが来てましてね、紅葉スポットがわからないいうので、私が案内したという、
そうだったんですね、はい、
それで今度18日改めましてね、
はい、翌週に、
はい、最盛期の紅葉と滝田んぼ
いいですね
に挑戦したということでございます。
はい、近いからこそこうやって何回行って、
ね、
何回も行って一番のタイミングに歩くことができるというのも、いいですよね、はい、
ね、
はい わかりました。ではここまで、福知山線の廃線跡と同じですかね、行くとしたら方法は、ね、はい、
まあ、アクセスはもう一緒ですね、はい、JR 福知山線で、はい、私は愛の駅から乗りまして、まあ、三田駅を通りまして、はい、竹沢駅、うん、これの往復なんですね、
本当、はい、近いですね。
で時間的にはね、はい、だいたい愛の駅9時30分に乗っていまして、うん、竹沢駅に着いたのが10時ちょっと過ぎというような、はい、時間でしたね、
はい、30分あれば、
はい、これを往復ということになります、
はいはい、ではコース、どのようなコースを歩かれたんでしょうか。
はい、コースのご紹介ですけども、はい、竹沢駅ね、うん、これおりまして、はい、まあ、これは旧福島線廃線跡、
はい、
それから、まあ、トンネルを越えまして、親水広場というところへ出ますね、
はい、
ここがね、桜の園、それから大峰山、ね、
はい、
の登山口の分岐点になったんですね。直進すれば廃線跡、
はい、
で山側に登れば登山という形になるんで、うん、
はい、
でこっからもみじ道というのがございまして、
はい、
コース上ここはね一般向きコースになってました、でどんぐりの道経由、
かわいい道ですね、
城ヶ丘というところの、はい、出まして、でここからまた谷に降りるますんね、はい、でこれが霞滝というとこ、はい、で次にまた上りでしてね、はい、ここで駅楽山荘、
はい、
隠水亭を経由して東屋と、
はい、
でこれはね育児の丘のとこに建っていまして、
はい、
でここも分岐点になってってるんですけども、大峰山に登らずにですね、滝見の道、
うん、
これは東の方に入りまして、はい、満月滝、
うん、
今回はここまでたどり着くことができまして、はい、であとは折り返して東屋、
はい、
帰ってきて、で今度はね家族向きコースの桜の道から桜坂、
はい、
うん、それが親水広場に戻りまして廃線跡経由竹沢駅と、はい、結構見どころいっぱいのコースでございました、
うん、はい、まあ、一般向きとおっしゃってましたので本当に普通 の, ハイキングシューズではなくて運動靴でも行けるようなルート
がある。
ちょっと難しい
コースがね、
うん、
とにかく、はい、道が狭いんですよ。
あ、そうなんですか。
もう獣道みたいな。
あ、そうなんですか。
で、結構谷側につけての傾斜もきつくて、ね、渓谷を塗装するようなこともあるんで、
は
い、やっぱり登山靴とかね、
行った方がいいですか。
だから、うん、コースに合わせてね、家族向きでしたら、はい、うん、そんな装備はいりませんけども、
なるほど、まあ、ちょっと奥の方まで行くのであればということ
ですね。そうですね、コースに分けて、
はい
はい、ただね、
はい、
この紅葉を堪能したんですけども、もみじの道コースね、
はい、
これは一般向きコースでしたし、
はい、
それから滝見の道というのはこれ見客向きコースになってるんですけども、もう人に一人も会ってないんですよ。
紅葉の名所なのに、
ね、
あらってことは知られざる、
もう一人占め、
あらいいですね。
でまして、ね、単独行で一人歩きでしたからね、一人占めしましたね。
あ、まさに文字通りだったんですね。わ、はい、かりました。では、はい、一部ピストンもありますけれども、ほぼ周回のコースで歩いてこられたということですね。はい、では見どころ、トピックス、話題をご紹介いただけますか。
はい、でね、山竹田をおりますと、はい、これ立教で非常に高いところあるんですから、もうホームからね、
はい、
山間に流れる向こう側の清流、
うん、
遠くには大峰山が望めるという、はい、風景でね、
はい、
もう早くもほんまにワクワクする、
うん、
はい、で 向川沿いの あの舗装道路、これは今車道になってますがね、
はい、
でこの上バスもね、西山の森の方へずっと走ってるんですけども、この舗装道路ね、直線的に伸びてますけども、もともとは廃線跡の上を舗装してるんですね。
あ、そうなんですね。
これにね、廃線跡と気づく人は今は少なくなってましたね。はい、
そうですか。じゃ あの全部廃線跡が残ってるわけじゃなくて、そうやって変わっていってるんですね。
そうなんですよ。それで、はい、まあ今は一部ね、あの紅葉、あのもみじ並木になっていまして、これあの僧侶の僧と書いて坊さん川いうのがに当たるんですね、
はい、
これが向こう側に合流する地点が廃線跡の入り口になってます。はい、はい、で脇には新しく建てられたな武田尾神社と、
そう、新しい神社ができてるんですね。
ですね、まあ、こじんまりとしてね、はい
はい、
まあ、ここで安全祈願、
はい、
ほんで坊が坊さん川にかかるね、
はい、
まあ、あの陸橋を渡りまして、あの枕木の残った廃線跡コースをたどるんですね、
はい、ここおなじみの場所ですね、
はい、やっぱし川の流れいうのは心地よいですね、
うん、そうですね、はい、癒されますね。
で最初のトンネルが名古屋山第三トンネルといいまして、はい、91メートル、
はい、
続いて名古屋山第二トンネル、これが147、
はい、
ですから距離的にはね、あの向こうが見えるんでね、
うん、
はいはい、このトンネルは歩きやすいんですよ、
はい
はい、でこれを抜けますとね、谷川に架かる木橋を渡りますと、
はい、
親水広場いうところに着きますがね、はい、そのトンネルの出口に映る、うん、まあ、の紅葉というのはもみじがね、うん、色づいていて非常にあの風情のある写真が撮れましたね。
あ、そうなんですね、はいはい、
で今日のね、あの集落というのはこの谷川でございましてね、
はい、
今回はこの谷川そのコースをたどったということでございます。
はい、わかりました。
はい、で親水広場に出ますとね、これあの最初のビューポイントで紅葉の見どころを言
って、ね、うん、そうですね、はい
はい、だからここは廃線跡ですから多くの人がね、鑑賞されてましたね、
はい、
で同時にここが桜の園と、
はい、
それからあの大峰山への登山口になりまして、はい、あ、木段をね上がりますと、うん、なんとここにね、宝塚市公園河川課監修のね、
はい、
桜の園駅楽山荘案内図というのがね、収納ボックスに置かれて、
あ、そうなんですね、はい、あの今日お持ちいただきましたけれども、この案内図があるということ で、
そうなんですね、
とてもしっかりした案内図ですね、これね、地図にもなっていまして、見どころも紹介してくださっているという、
見どころもね、非常に分かりやすい、
はい、これはじゃあご自由にお持ち帰りくださいとなっているということなんですね、はいはい、
でその地図を広げますとね、要はあの北は大峰山、
はい、
西には向こう側が位置しまして、木橋を渡った谷川を言いますのは桜の園の中央部をね、
はい、
東奥を源流とした渓谷筋になっていまして、この渓谷筋がね、もみじと滝のルートでございました。
はい、
はい、
じゃぜひ地図持って、ね、歩いていただきたいと思いますが、
そうですね、
はい、
非常に便利でしたねこの地図、はい、ほんでね、木段の上からはね、下に眼下にエントランス広場というのが 見下ろせましてね、
はい、
これがやはり第二の谷筋にある紅葉のビューポイントになっていまして、
ね、はい、
あの木漏れ日 が差しましてね、紅葉が非常に美しかったですね。
ああそうなんですね、はいはい、
であとはね、この標識に従いまして三ソロの分岐点の中ね、谷川沿いのあのもみじ道、
はい、
これの周回路と書いてありましたけど、これをたどって谷合いをまあ進むわけですけどね、あの山道が狭くてね、
おっしゃってましたね、意外に
獣道みたいな感じで、ほんで案内図にはね、もう一方通行という形で半時計回りでこのコースを回ってくださいという説明、
そうなんですね、
そのぐらいね、ちょっと狭い道です
、ちょっとすれ違うのが難しい、はい、うん、
で もみじの道コースのね、紅葉のビューポイントはやはりあの左側のちょうど左側が谷合になるんですね、
はい、
で やはりせせらぎの音が響く谷筋の中でですね、やはりはるかにあの小さな滝も見えるというので、
はい、
写真も撮ってみましたね、
はい、
で紅葉ポイントを抜けるとね、今度はあのどんぐり道というところへ続きまして、はい、ここはまた朽木の大木が横たわったりですね、石段を登ると山道はあのもみじの落ち葉で、
まあ、
錦木の絨毯と、
あいいですね、うん、
はい、想像しただけでも綺麗でしょ
う、そうですね、もうここ
と本当に思えばね、一変して苔むす石場になったりね、
いいですね、
非常に変化のあるコースでしたね、
あ、うん、あそうなんですね、
はい、まあ、この石場を登りますとね、城ヶ丘と、
はい、
城と書くんですけどね、ここに着きます、
はい
はい、ほんで城ヶ丘と名付けられていますのでね、城壁の跡かなと、
そうですね、
思うんですけどね、これはあの桜博士の佐世部氏が山の中腹に造成した広場でございまして、周りはね山桜に囲まれていて、あの桜の名所と、
はい、
で谷あの樹木としてはな、アカシデやホオノキという木などがね、ございまして、また対岸の山肌はね、紅葉が進み非常に景観の休息地となってましたね。
そうなんですね、はい、ここがまあ一つポイントの場所ということですね、はい、でここでゆっくり紅葉をね、荻野さん堪能されたと思いますので、ちょっとここで一曲お送りして、はい、後半もお話伺っていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、はい、今日の山よも山話は、アイヌ駅山の会山水山の会に入っていらっしゃる荻野さんをお迎えして、武田を桜の園駅楽山荘の紅葉探訪俳句をご紹介いただいています。荻野さん、後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ちょっと一つ訂正で、
はい、
先ほどあの福知山線の、ね、廃線跡から、大峰山あるいはこの桜の道の方に行く、広場のことを親水公園、あ、親水広場とおっしゃっていただいてたんですが、浸水広場、
はい、
はい、ということで
ね、
はい、
水に親しむ
水に親しむということで、はい、浸水広場
地名でございますのでね、
本当難しいですけれどもね、はい、ということでこれがまあ最初の分岐ということですね、はいはい、でそこから、もみじの道を歩いて、どんぐりの道を歩いて、城ヶ丘、
はい、
ここまで先ほどご紹介いただきました。でここから城ヶ丘から後半どのような歩きをされたんでしょうか、
はい、ここからも見どころいっぱいでございましたね。
あ、そうなんですね、ここまでも紅葉がねたくさんだとおっしゃってましたが、はい、
ほんで城ヶ丘広場でね、休息した後ね、
はい、
落ち葉の深い小道をね、ここから谷筋へ降りていくんですよ、
はい、今度は谷筋の方に、はい、
で谷側がねあの近くなると石段となってましたがね、落ち葉がねすごく積もってまして、
あ、そうですか、ちょっと滑りやすそうですね、うん、
なぜかね、雨が降ってないのにすごく濡れてるんですよ。
あ、そうなんですね。
で非常に滑りやすかったですね、
やっぱ滝が近いから、はい、川が近いからということですかね。
湧き水 かなんかでしょうね。
もしかしたらあるのかもしれないですね、はい。
ほんでね、渓谷に降り立ちますとね、地図ではこの川下にね、霞ヶ滝という滝があるんですね、でこれも、ぜひ見たいと思ったんですけどもね、なんか岩盤で閉ざされていてでね、無理をしませんでした。
そうだったんですね。
もう断念はいたしました、
はい、安全第一でね、はい、お一人です
ね、はい、ほんで谷川にかかる木橋を渡りますとね、今度また上りになるんですよ、はい、そして例の易楽山荘、
はい、
名前を変えまして鶴水亭にたどり着きました、
うん、はい、今が鶴水亭という名前になっている、ね、ということなんですかね、はい、
はい、で鶴水亭はね、何回も言いますけど易楽山荘のことでございまして、水上勉の小説ね、はい、桜森いうのがあるんですけど、このモデルになった桜博士ですね、
はい、
こう笹部慎太郎氏の、研究室の小屋だったんですね。
あ、そうなんです、小屋なんですね、
う
ん、はい、
そう、この山荘いうのがね、はい、で結構ね人を招くのが好きだったらしいですよ、ここ。
あ、そうですか。 はい、いいですね、招かれたいですね。
ほんで気楽とつけたかな思ったりね。
あ、なるほど、うん、はい、そうなんですね。
ほんで、はい、今の小屋言いますのは、彼のいとこを忍んでですね、勇者たちが修復されたそうですね。
なるほど、じゃあかつてのものではないと、
はい、ほんで回収して隠す予定と名付けたと、はい、形になります。
なるほど。
でね、これトピックスですけど、なんか、なぜかね、はい、この小屋の西側の軒下にね、はい、水の恵み弁財天というのが祀られてたんですよ、うん、でこれは財じゃなくして才能の才の方ですね、
はい、
弁財天、
弁財天じゃなくて弁財天、
はい、うん、ほんでね、題目がね、
はい、
ウンソラサバタエイソワカ三福俗称のね、うん、木版がね書かれてるんですよ。
あ、そうなんですね。
ほんでね、ちょっと気になりまして弁財天調べてみましたらね、
はい、
これ七福神の一人で、すごい美女なんですね。
あ、ってことは弁財天さんと同じですかね、
うん、ね、
うん、なるほど。
それやったらね、
はい、
なんでこれやっぱしね、インドとちょっと由来してるらしいんですけど、うん、水の女神ということでしたね。
そうなんですね、はい。
でね、渓谷種筋のもみじの紅葉はね、鮮やかだって昔からよう聞いてたんですけどね、やっぱし種筋の川の水蒸気でね、やっぱし紅葉が変わってくるんじゃないかなと、ちょっと思いましたね。
あ、そうですか、はい、
うん、それでこれが祀ってあるんかなと。
なるほど、
はい。でこのね、鶴水亭周辺、
はい、
これもまたすごいビューポイントになってましてね。
うん、そうなんですね。
紅葉のハイライト。
あ、そうですか。ここが一番のハイライト。うん、
で谷筋へ回り込む鑑賞ルートもあったんですけどもね、私思わず紅葉に見とれてね、
うん、
進んだら道がなくなりましてね。
あららら、危ないですね。
滑り落ちそうになりましてね。
気をつけないと、
は
い、
危険な故障もございますのでね、十分ご注意を、ね、
上ばっかり見ず下もちょっと確認しながら、はい、行っていただきたいと思います。
でここの鶴水亭からはまた上りになりましてね、でこの山筋と山道ですか、
うん、
で谷川はここも紅葉のビューポイントというので、
すごい、もうずっとビューポイントが続くんですね、
感動しましたね、
はい。
で下見の時にね、写真家カメラマンを案内したんですけども、ここの紅葉を一番感激してましたね。
そうですか、はい、
そうしてるうちに 東屋に着きました、
はい
ね、でこの東屋の周りもね、うん、やっぱしあの紅葉ポイント
すごい、はい、ずっとどこも、うん、
ビューポイントの標識がねありましたね。
そういったものもあるんですね、なるほど、はい、
でビューポイントには必ずね、この標識が立ってます、
はい、
見どころという。
なるほど、わあ、すごく丁寧にされてますね、
はい、
うん、
で東屋周辺はね、はい、あの育児の丘と呼ばれて、あの桜の名所なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、で桜の木の間にはね、今回はあの野菊が広く群生してました、
うん、あ、そうですか、うん、癒されますねここも、
はい、はい、で東屋はね、あの大峰山へ登る参道と、
はい、
これ東へ向かう滝の道の、これ見学の道のコースなんですけど、はい、ここは分岐点になっとるんですね。
なるほど、はい、一つの分岐点ですね、はい、ここもね、
だから少し階段を上がったところから、はい、上からですね、はい、東屋の写真を撮ったんですけども、うん、結構絵になりましたね。
あ、そうなんですね、はい、はい、でここから荻野さんは、大峰山には登らずに今度は滝見の道の、
はい、
東へ行かれたんですね、はい、
でこれはね、滝見の道のささら沢というところの地名があるんですけども、それに向けてね、奥に入っていくんですね、はい、で渓谷に沿い奥にいるんですけども、ここもね、山腹を切り開いたあの樹林帯、
うん、
はあ、で山道はここも狭くてね。
あ、そうですか、
谷側にはもうトラロープが張られてましたね。
あ、そうなんですね、本当見客コースということもありますね、
ここでもね、谷筋にこういうビューポイントがありまして満喫したんですね、うん、
はい、
で裾野に連れてね、岩場が多くなり、はい、まあ、あの落石注意の標識もありましたね、うん、でこの岩場の難所を通り抜けると、
はい、
滝の音が聞かれましてね、うん、あの案内図にある滝道に回り込むルートをたどりまして、満月谷にとうとう出会いました。
ああ、そうですか、はい、この滝はどんな滝なんでしょうか。
これね、三段になってるんですね、
そうなんですね、
三段になって落ちてるんですよ、
素敵、はい、
ですからの上からと下から写真撮りましたけどもね、はい、なんかちょっと秘境というような感じで、
そうなんですね、
で竹壺に降りるのにはね、
はい、
あの踏み跡がないんでね、
うん、
ちょっと難所というんですか、ただあの岩場がねしっかりしていましたので、
はい、
用心してね、滝壺まで降りまして、
降りられた、もうすごい、
はい、で滝壺からねこの前景ですね、を撮ることができました。
あ、そうですか、ここは紅葉はあるんですか。
で振り返るとね、この谷筋でも紅葉が格別でしたよ。
そうですか、
だからもう紅葉の連続
ね、本当にすごいですねはい、でここから、はい、
ほんでね、まあ、あの満月谷を極めましたのでね、はい、ほんでささら沢より東海の道というのが外周路がありまして、これ経由でね、はい、大峰山に登る計画をしとったんですけども、はい、まあ、というのはこの情報でね、大峰山山頂近くにツルリンドの花が咲いているということでしたので、行きたかったんですけど、ね、はい、この日はあの時間的制約がありまして、
はい、
東屋へ引き返したと、
はい、ちょっと遠回りになるんですね、遠見の道の方通るとね、
はい、すごく遠回りになるんです。
あ、はい、じゃあ今回引き返して東屋まで戻られて、はい、
で東屋へ着きますとね、ここでちょっと休憩したんですけども、まあ、屋根裏というか梁のところにね、
うん、
ここはもう何回も来てるんですけどもね、あの薬師像というんですか、はい、薬師如来像がね祀られてましたね。
あ、そうなんですね、うん、
これもやっぱり水に関係あるんでしょうかね。
なるほど、はい、
これ薬師如来ですとオンコロコロ仙台またおけそうかという題目があるんですね。
あ、そうなんですね、はい、いろいろでも見どころあるんですね。
そうね、はい、見どころあるでしょ。
うん、
でこれからはね、はい、もうこれは浄土というんですか、
はい、
桜の道周回路下って帰るんですけども、
はい、
このコースはね家族向きコースですから、うん、もう非常に整備されましてね、非常に歩きやすいと、
はい、
でジグザグなってますけども、周り角にはね休憩所が設けられていて楽に降りることができたということでございます。
はい、
で最後に1点、
はい、
で例の浸水広場、
浸水広場、はい、ここが戻ってくるわけですね。はい、
ここでね、ちょっと気づいたのは越中小豆取りの南の枝という日が、
はい、
あるこのに気づいたんですね。
はい、
これは 渡り鳥がですね、うん、故郷を懐かしみ忘れがたく遥か祖国の方向に枝を伸ばす枝に巣をつくという望郷の念ですね、
うん、
の日なんです。
はい、
でなぜかと思って裏を見ますとね、やはり旧福知山線の工事とかね、
はい、
それから神戸水道のトンネル工事で亡くなった朝鮮半島5名の、ね、はい、を悼む日だったんですね。
ああ、そうなんですね。そんな歴史もここにはあるんですね。
ね、ほんで、うん、冥福を祈りました。
はい、
で最後はもう帰ってきましてね、ちょうど敗戦跡のところに、ね、はい、今度料理茶屋というのが、新しくできてまして、
あ、そうですね、
これが巨人ファンのマスターでね、はい、ビールセット、巨人阪神が勝った日は安くなるんです。
巨人ファン
でここで、屋外で風に吹かれながらビールを飲んで帰ったということでございま す。
大満喫ですね、小木さんね。紅葉シーズンはね、ぜひもう来年になるかと思いますけど、はい、これからだったらまた桜のシーズンもきっと美しい、ね、場所でしょうから堪能できると思いますので、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。
ぜひ春にはまた、ね、はい、訪ねてみたいと思います。
はい、今日の山よも山話は愛の駅山の会山水山の会に入っていらっしゃる小木野さんに竹田を桜の園駅楽山荘の紅葉探訪俳句をご紹介いただきました。小木野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。